Okay, let's begin.
では始めましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天なするお父さん、イエス・キリストの皆によって今見舞いに出ます。
And we invite you now to work in our hearts and in our minds.
あなたを今お招きしますから、どうぞ私たちの心と思いに働いてください。
And what we learn that it will come into action in our daily lives.
どうか私たちが学ぶことが私たちの日常生活のその行動として現れますように。
Ask in Jesus' name.
イエス様の名前でお祈りします。
Amen.
Amen.
You know, when I think back to when I was a child, I'm shocked at all the dangerous things I did.
私が子供の時のことを自分で思い出すと、本当にあんなたくさんの危険なことをしたんだなというふうに思って怖いなと思うんですね。
And I didn't even think they were dangerous at the time.
で、そのやっていた時はあまり危ないとか危険だとか思わずにやっていたんですけれども。
I remember when I was maybe just in my early 20s, I asked my brother to help me.Cut a part off of a car.
子供といっても、まあ、20代前半の時なんですけれども、その頃ですね、私の弟に車のある部分を切り取ってくれというふうに頼んだんですね。
Yeah, and he was learning how to weld, and so I said, why don't you use what you learned? Cut this part off here. It's rusted.
溶接を弟は勉強していましたので、そしたらもう勉強していることを生かして、じゃあここもう腐ってるから切っちゃったらいいじゃないか。
And so, in our house, there was a garage. We put the car in there.
家の車庫にはいつも車を停めているその場所があったんですけれども、
And, he started cutting.
でその場所で弟がこう切り落とし始めたんですね。
And he stopped part way and he said, is this safe?
で弟はこうそれをやめて、んこれってやっても大丈夫なのかな。
And I said, oh, don't worry about it, don't worry about it.
大丈夫大丈夫、やれよやれよって言ったんですね。
And he said, what about the gasoline in the car?
じゃあこのガス、車の中のガソリンどうなるんだろう。
Don't worry about it, I said.
大丈夫大丈夫、心配しなくてもいいよ。
And a few moments after I said, don't worry about it.
私がいいよいいよ、心配しなくてもと言ったその何秒かに、
I heard this boom.Like、this.
そのボンって音が聞こえたわけですね。
And I turned around,
でパッと振り向くと、
And my brother was on fire.
弟はこうもう火が弟に移ってたっていうか、そういう状態だったんです。
His clothes were burning, his head was burning.
頭とかあと服とかが燃えてたんですね。
And I grabbed a fire extinguisher and sprayed him.
それでもう消火器を慌てて手に取ってブワーッとスプレーしたわけです。
And he survived.
で弟はなんとか生き延びました。
And afterwards I thoughtHow foolish!
その後を思い返して、なんてバカだったんだと思ったんですけれども。
Yeah, why did I do that?
なんでそんなことしたんだろう。
Actually, there's an explanation.
まあもちろんその説明っていうかあるんですけれども。
And that is that the human brain is not fully developed even at age 20.
もう20代になっても人間の脳っていうのは十分発達していないわけですね。
Yeah, and at a young age, people, their brain is set up so they see something they want and they don't think about the danger involved.
若い頃というのは、何か自分がこれを手に入れたいっていうものが見えたら、もうそこにたどり着くまでにどんなに危険なことがあっても、その過程を考慮できないっていう、そういう性質があるんです。
They just want it.
もう欲しかったら欲しいわって掴む。
And they don't think about what might happen if they fail.
で、そのことに失敗したら何が起こるかっていうことまで考えが及ばないわけですね。
And that's why on YouTube you see all kinds of videos of young boys jumping from one building to the other building.
それでですね、YouTube では本当にたくさんの危険な映像があって、若い男性が一つの建物からもう一つの建物へとこう飛んで移っているというような、そういう飛び移っているというような、そういう映像がたくさん載っているわけです。
Or the one I saw recently on a bicycle, and he took a jump to go over the house, but he just hit the wall.
で最近見た映像なんですけれども、 YouTube で見た映像で、自転車に乗った男性がその自転車に乗りつつ、自転車で家を飛び越えようとして、ただ壁にぶち当たって終わってしまったって、そういうような映像がありました。
And the reason is not fully developed up here.
その理由というのは、この上の部分がですね、頭の部分がその十分に発達脳がしてないっていう、そういうことですね。
the goal, but they don't have an ability to fully understand the consequences.
ゴール、目標を見て、あ、これが欲しいというその能力はあるんですけれども、でもそこに到達するまでにどうしたらいいか、その過程を考える能力がまだ発達していない。
They lack wisdom.
ということはつまり知恵に欠けているということなんです。
They lack wisdom.
知恵に欠けているわけですね。
And to be blessed in this life, there's two things especially we humans need as we are growing up and going through our life. There's two things we need.
私たち人間がこの社会においてこの人生において成長してそしてうまく成功していくためには二つのものが必要なんですけれども。
One is prayer.
一つは祈りです。
Especially prayer of protection.
守りの祈りですね。
Intimacy with God. This is vital.
そしてその祈りを通しての神様との本当に親密な関係、これは本当に不可欠なものですね。
The other thing is wisdom.
そしてもう一つのものが知恵なんです。
And today, this week, in the upcoming weeks, we're going to talk about true wisdom.
この今週とそして来週にかけて私たちは本当の知恵とはどういうものかということについて話していきたいと思っています。そしてこの知恵について学ぶには箴言を見ていきたいと思います。そこで箴言の一章を読んでいきましょう。
And we will begin with Proverbs chapter 1 to verse 7.
箴言の一章一節から七節。この節から始めたいと思います。お読みします。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言。これは知恵と訓戒とを学び悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と公正と思慮ある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え若い者に知識と思慮を得させるためである。知恵のある者はこれを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得る。これは箴言と比喩と知恵のある者の言葉とその謎とを理解するためである。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。
Okay. You know, when you're 20 years old or in your teen years,
20歳の時また10代の時は、
you make a big mistake.
大きな失敗をしてしまうと、
And it's easier to forgive yourself.
自分自身を許すのが比較的に簡単に許せるわけですね。
Because you can say to yourself, oh, oh boy, what a terrible mistake, but I'm young.
なんてバカなことやってしまったんだ。でもまあ、僕はまだ若いから。
Yeah, I'll just try again.
ああ、またもう一回やってみよう。
Yeah, sorry, sorry, sorry.
ごめんね、ごめんね、ごめんね。
Yeah, then you get into your 30s.
でも30代になると
And you keep making foolish mistakes.
30代になってもそういうあの愚かな間違いをずっと起こし続けていると
It's not so funny anymore.
あまり笑えなくなってくるんですね。
You're not laughing.
笑えない。
Yeah. Why did I do that?
なんでこんなことをしてしまったんだろう。
And then you begin more attacking yourself.
そして自分自身に対して攻撃的になってしまうわけですね。
And then you get into your 40s.
そして40代になると
And you start continue making big mistakes.
そして40代になっても大きな間違いを犯し続けてしまうと、
And then it really, really hurts.
それが本当に自分を傷つけても痛いと思ってしまうようになるんです。
Because your half of your life is over.
なぜならもう人生の半分は終えて折り返してに来ているのに。
And you think, I can't keep doing this.
なんでこんなことをし続けてしまうんだろう。
Why do I keep making these foolish mistakes?
なんでこんな馬鹿げた間違いをし続けてしまうんだろう。
I need wisdom.
知恵が必要だ。
Let me tell you, wisdom is so important.
本当に知恵というのは大切な大切なものなんです。
Without it, we live a painful, painful life.
知恵をなくして生きてしまうと本当に人生が痛い痛い人生になってしまいます。
And in this very beginning introduction, verse 7 is a key verse.
この本当に初めの導入の部分でこの7節がとても大切なんですね。
The fear of the Lord is the beginning of the knowledge, but fools despise wisdom and instruction.
主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。
Now, even when I was young, I heard this, I read this.
もちろん若い頃もこの御言葉を読んできたんですけども。
And it didn't make any sense to me.
でも若い時はなんかわけわからないな。
Fear of God? What?
死を恐れること？なんだそれ？
When we are young, we have this kind of mentality.
若い時はこういう考え方があるんですね。
If I can see it, I believe it.
見れば信じる。
Show me.
だから見せてごらん。
Yeah. If I can see it, then I'll can understand.
見たらわかるよ、信じるよ。
Yeah. But the reality is,
でも現実は
there are many, many very important things that we cannot see.
私たちの目に見えない大切なことってたくさんあるんですね。
Yeah, and that there is a spiritual world.
そして霊的な目に見えない世界というものがあるわけです。
And that spiritual world affects our visible world.
その霊的な世界が目に見えるこの世界を影響を与えていくわけです。
Now, I've been following Jesus for now 36 years.
私はイエス様に従って人生を生きて36年になるんですけれども、
from the beginning, things have gradually changed.
初めの時から少しずつ物事が変わってきています。
And one thing that has changed is more and more you begin to realize that we are in this visible world, but the spiritual world is working in and around us all the time.
その変化というのは、もう年を重ねるにつれて、私たちはこの目に見える世界に生きているけれども、でも実は目に見えない霊的な世界というのが本当に私たちのこの世界を影響を大きく与えているんだなということがだんだん分かってきているわけですね。
And that spiritual world is not far away.
その霊的な世界というものはどこか遠くで起こっているわけのわからないものではないんです。
But it is here with us on a different channel.
実はテレビのチャンネルが違うようにこの目に見える社会世界とはチャンネルが違うだけで、実は私たちのすぐそばにあるんですね。
And little things I began to notice like this maybe 10, 15 years ago.
10年ぐらい前にこういうことに気づき始めたんですけれども。
I would be maybe preaching.
こうメッセージをしていると。
And I would suddenly just see, put up on the side, I would see something spiritual.
このメッセージをしていて、この目に見える世界にいるのにふっとこの横の方で何か霊的なものが見える。
Yeah, a kind of a, like a spirit of anger.
怒りっていうその怒りの霊がふって気づくわけですね。
Yeah. And then I would talk to someone in that area.
そしてその横の方の怒りの霊を感じたところの人と話をすると、
And find out they're dealing with anger.
ああ、実は今怒りを抱えてるんです。
Yeah, yeah. The reality is,
現実のところ、
that we are not the only ones here.
私たち目に見える私たちだけがこの場にいるんじゃないんですね。
Yeah, God is here.
神様はおられます。
He's everywhere.
神様はどこにでもおられます。
Wherever you go.
どこに行っても。
When you go to the toilet.
トイレに行っても。
He goes there too.
そこにも神様が行かれるわけですね。
He knows everything.
すべてのことを知っておられます。
Yeah. He is here with us.
ここに今私たちと共におられるんです。
And so the wise person understands that.
そして賢明な人、知恵のある人というのはそれを分かっているわけです。
Fear of God, a respectful fear.
なので神様を重んじる、神様ここにおられるんだということを考慮して行動する、そういう種の恐れというものがあるんです。
They have the wisdom to understand God is not a fantasy. He is very real. He is here.
知恵のある人は神様は本当に実際に現実にこの場におられる空想の世界の方ではないということを分かっているので知恵があるんです。
Let's look at Job chapter 1 verse 6 to 12. Job 1 verse 6 to 12.
ヨブの一章6節から12節をお読みしたいと思います。ヨブ記の1章6節から12節。ある日、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行った。
From this story, we get a little bit of picture about the spirit world.
このお話から霊的な世界ってどんなものかというのが少し見えますよね。
And one thing we learn from here is that God sees us and everything we do. He sees everything.
ここで分かるのは、神様は全てを見ておられて、私たちがしていることを全てを見ておられる。
But he's not the only one.
でも神様だけではありませんでした。
Satan also sees.
サタンも見ていたんですね。
Yeah. And when we make a bad choice,
そして私たちが間違った選択をするとき、
よっしゃ、
やった。
Okay, now I'll help you.
じゃあ私が手伝ってやろうか。
Yeah. But the good news is if you read this story, Satan is not unlimited in what he can do.
でも良い知らせというのは not unlimited.
Satan is not unlimited in his attack.
サタンはその攻撃するときっていうのに、私たち人間を攻撃するときに無限に攻撃できるのではないんですね。この物語の中で神様がコントロールしておられるっていうのが分かりますよね。
You know, years ago, I was doing a wedding at a hotel near here.
何年か前、この近くのホテルでウェディング結婚式をしていたんですけども。
I had finished doing my wedding and I went back and I was in the changing room.
結婚式の式を終えて、着替える部屋に、更衣室に行ったわけです。そしてガウンを取って、スーツを脱いで、
And I put on my jeans,
そしてジーンズを履いて、
my T-shirt,
T シャツを着て、
And then I was getting ready to go down the stairs.
階段を降りようとしていたんですけども、
yeah. But I made a big mistake.
その時大きな間違いを犯してたんですね。
Yeah. I wasn't familiar with the hotel.
そのホテルには慣れていなくて、
And I was pretty sure you open this door and you go down the stairs, you can go down.
このドアを開けたら階段があって階段を下に降りたら外に行けるっていうふうに確信していたんですけれども、
yeah. so、I
それでドアを開けてくるっと回って階段を降りていきました。
And I had an embarrassing realization.
その時、まあ、気づいてハッとしてあ恥ずかしいと思ったんですけれども、
I had opened the wrong door,
間違ったドアを開けていて
And I was on the stage.
ステージに出てしまったんです。
And there was the audience there.
そしてそこにお客さんがふわーっと並んで、
And they were all looking at me.
私を見ていました。
And I knew that if I made ah like this, then everyone knew I had made a mistake.
あーっていうふうにしてしまうと、あの人間違ったんだってみんなに分かってしまうので、
So I pretended I was doing something important.
何か大切なことをしているようにふりをして、
And then escaped.
それで大切なことをしてるんだよとふりをしてパッと逃げたわけですね。
The reason I told you this story.
このお話をしたのは、
You're on stage.
皆さんはステージの上にいるんです。
What you do is being watched.
皆さんがされている、今されていることを見られているんです。
And the foolish person doesn't realize this.
でも、愚かな人はそのことに気づかないんですね。
They think, if I tell a lie, no one will find out.
あ、今嘘をついても誰にもわからないぞ。
If I do this bad thing, no one's gonna see.
この悪いことをしても誰も見てない。
You're on stage.
でも、ステージの上にいるんです。
I'm on stage.
私もステージの上にいます。
God sees all things.
神様はすべてのことを見ておられます。
And unfortunately, there are also dark powers that also see.
そしてまた悪いことに暗闇の力も見ているんです。
And want to encourage you to do bad things.
そして暗闇の力は悪いことをもっとしろしろっていうふうに言いたいと思ってます。
So the foundation of wisdom is to understand that.
そして知恵の始め、知恵の基本というのはそのことを理解することなんですね。
We're not alone.
私たちはただ自分たちだけではないです。
What you do in secret is known.
秘密の場所でしていることも知られています。
And we need to learn to live accordingly.
そしてその現実に沿って私たちは生きていく必要があるんです。
And the person who is always thinking nobody will know, nobody will see, they just keep making mistakes. Age 30, age 40, age 50, they just keep doing the same thing over and over again.
誰も見てない、誰にも知られるわけがないぞと思って行動している人は30代になっても40代になっても50代になってもずっと同じ間違いをしてしまいます。
And then finally, everything boom, blows up in their life.
そして全てが爆発してしまうんですね。すべてが暴露されて見える形になって
しまう。And so the that we were at verse 7.
なので知恵の基本となるものはこの1章7節、この御言葉ですね。
Yeah. Number two,
2つ目。
About wisdom,
知恵について2つ目のポイントは、
can be seen in Proverbs chapter 1, verse 3 to 4.
箴言の1章3節4節に見られます。お読みします。1章3節4節。正義と公義と公正と思慮ある訓戒を体得するためであり、わきまえのないものに分別を与え、若い者に知識と思慮を得させるためである。
This tells us something about true wisdom.
この御言葉によって私たちは本当の知恵が何かということが分かります。
And that is the true wisdom is very practical.
本当の知恵というものはとても実践的なものだということです。
It's not just something you fill your head with.
なんか頭で考えて、うんと理解する、それだけのものではない。
Yeah, there are many, university professors that have all kinds of, knowledge.
大学の教授でたくさんの知識を持っている人というのはたくさんいます。
But the way their life is a mess.
でも、その人たちの人生を見てみると、めちゃくちゃ。
They don't take care of their body.
自分の体もきちんと健康管理しないし、
They don't take care of their family.
家族もきちんとケアをしない。
And so they don't really have wisdom.
ということは、つまり知恵を本当に持っているわけではないということですね。
True wisdom is a person who has wisdom is an expert at living this life.
本当の知恵を持っている人っていうのは本当にこの人生を生きるそのコツを知っている専門家なわけです。
They know what time to wake up in the morning.
朝何時に起きればいいかも知っている。
They know what time to go to bed.
何時に寝るべきかも分かっている。
They know the things that they should eat and they know the things they should not.
そして何を食べ、そして何を食べるべきでないかということも分かっている。
They know what they should listen to and they know what they should not listen to.
何を聞けば自分にとって良いか、そして何を聞いてはいけないかということも分かっているんですね。
Not the young fool. The young fool is not like this.
でも、本当に若い愚かな人っていうのはそういうことを知りません。
The young fool says, if it feels good, do it.
若い愚かな若者っていうのは、うん、いい感じがすればいいんじゃないって言うんですね。
Yeah. That's all that's important.
もう感じが良ければ、フィーリングが良ければいいんじゃない。それが一番。
I want to feel good now. That's what the foolish young person.
それが一番大切なことだよ。今気持ちが良ければいいんだよ。それが愚かな若者の言うことですね。
Also, the foolish person says, whatever I feel is truth.
そしてまた、愚かな人はこう言います。感じたこと、自分の感情で感じたことが本当のことだよ。
I feel this about this person.
この人に対して、あ、こう感じるから。
And so it must be true.
あ、この人こういう人に違いない。
Because I feel it.
だって感じるんだもん。
And there are people all over the world that are living like this.
そういうふうに感情によって生きている人というのは世界中にたくさんいるわけですね。
If you're 14, 15 years old, it's excusable because you're young.
14、5歳であればまだ若いからっていうふうに周りにも許してもらえます。
But some people go on with this kind of thinking.
でもその考えでどんどん年を重ねる人もいるわけですね。
They go into their 50s and 60s and they still have not learned.
50代、60代になってもまだ成長できていない。
The wise man knows, you know what? Truth. God is truth.
知恵のある人は神様が真理だと知っている。
And what is right no matter how I feel.
私の感情にかかわらず、本当に正しいことは正しいんだ。
And so I will continue to do what is right, believing God will turn things for good.
だから私は感情に関わらずに正しいことをする。神様がきっと物事をよく変えてくださるから。
That's the wise person.
それが知恵のある、思慮のある人ですね。
If God says it, it is true.
神様が言われたこと、それは真実だ。
And so I will continue to do what is right.
だから神様が言われた真実の正しいことを私はし続けるぞ。
Even though I don't feel like it.
そうしたいという気にならないけど、でも感情に関わらず、
I don't feel like forgiving today.
ああ、今日は許すような気にはなれないけど、でも。
But God has forgiven me.
神様は私を許してくださった。
And so I will extend a hand of friendship to that person.
だから私はあの人に友情のこの友達の手を差し伸べよう。
I will continue to help that person.
私はあの人を助け続けよう。
Sooner or later the feelings will come.
遅かれ早かれ感情もついてくるだろう。
But forgiveness is God's truth.
でも許しが神様の真理なんだから。
So I will continue to do so.
だから私は許し続けよう。
The person who is able to do that
それをすることができる人は
is moving in wisdom.
知恵を持って歩んでいる人です。
And the person who believes my feeling is reality, my feeling is truth, they are just tossed by emotions every day.
私はこう感じるんだから、この感情が正しいんだというふうに感情によって生きている人は、本当にもう右往左往して風に吹かれるもののようになってしまうんです。
Yeah. Okay, another thing that we can learn from this section here, it's in Proverbs chapter 1, verse 8.
また、この箇所から学べる3つ目のことは、1章8節にあるんですけれども、お読みします。箴言1章8節。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。
Did you read to nine, verse nine?
いや、9節もお読みします。それらはあなたの頭の麗しい花は、あなたの首飾りである。
You know, we who believe in Jesus Christ, we pray in a certain way.
私たちイエス・キリストを信じる者は、ある祈り方によって祈ります。
Yeah. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の父なる神様、私たちはイエス・キリストの名によってあなたの御前に出ます。
You'll see here Christians all over the world saying, Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
世界中のクリスチャンが、天のお父さん、天の愛するパパ、イエス様のお名前によってというふうに祈るんですね。
Yeah. Why Father?
なぜ父なんでしょうか。
Yeah. Why is God seen as our Father?
なぜ神様が私たちのお父さんというふうに見られるんでしょうか。
In the beginning, before this earth was made,
この地球が創造されるその前、始まりの時に、
of course, God had plans for this place.
神様はこの場所に関するプランを持っておられました。
And he decided to put humans on this earth as his representatives.
そしてこの地球という場所に人間を自分を形取る代表として置かれることを決められたんですね。
And to do so, he needed them to reflect his character.
でも神様を代表するものとして置くんだから、つまり神様のご性質っていうものを映し出すものでないといけないですよね。
And so in doing that, he established a structure called family.
それをするために神様はこの地球上の人間に家族という構造を作られました。
And it was his design that the father and the mother would reflect his character to the next generation, the child.
そしてその家族の中のお父さん、お母さんが神様のご性質を表して、そしてそれをその後の世代に受け継がせていくっていう、そういう形を神様は作られたんですね。
In those early days, there were no books.
その初めの頃には本というものがなかったので、
no DVDs, no television, no radio.
もちろんテレビもラジオも DVD もありませんから、
And so the little child
小さな子供は、
learned everything.
すべてを学ぶんですけれども、神様についてのすべてのことを父親を見上げながら学ぶわけですね。お母さんを見上げながら学ぶわけです。そのお父さんお母さんが子供に、そしてその次の世代に神様のことを伝えていったわけです。
And it was God's plan that this continue throughout the time on this earth.
そしてこの地球上で世代を超えて世代から世代へとずっとそのことが受け継がれていくというのが神様のご計画だったんです。お父さんお母さんがお互いを愛して許し合っているのを見ながら、ああ、神様はこういう方なんだ、見ながら見て学ぶことができたわけですね。
Now, my father, he died when I was young.
私の父は若い時、私が若い時に死んでしまい、亡くなってしまいました。
He could have taught me many things.
本当に生きていればもっともっとたくさんのことを私に教えてくれていたと思います。
But I was too busy.
でも私は忙しすぎて。
Yeah. And I didn't ask the questions I should have asked.
お父さんが生きていた生前の頃にも、あ、これを聞いていればよかったっていうような質問をお父さんに聞いていなかったわけです。
Yeah. Yeah. But there are certain things that I did learn.
でも私が学んだことがいくつかあります。
He didn't speak them,
お父さんはそれを言葉で私に教えたのではありません。
But he showed them.
でも表して見せてくれたわけですね。
Yeah, one that really impacted me very much.
その中の一つで私に本当に大きなインパクトを与えた。
There were all kinds of difficulties at that time in our family, various problems.
そのことは本当に家族の中で当時大きな問題がたくさんたくさん起こっていた、本当に困難な時に、
in our house, he had an office.
私たちの家の中にはお父さんの事務所というか、あの事務室、書斎があったわけですけども。
And I would pass his office on the way to the kitchen. I like to go to the kitchen, get food, bring it up to my room and eat it. That was my hobby.
私はキッチンに行って台所に行って食べ物を手にして、そして自分の部屋に持って上がって、それを部屋で食べるのがとても好きだったんですけれども、その台所に行く途中にお父さんの書斎があって。
And I noticed that his door was closed.
お父さんの部屋のドアが閉まっているのを気づいたんですね。
And I could see in the crack there was light.
でもその隙間から、あ、光がついてる、電気ついてるんだなっていうことが分かるんです。
And I noticed this for a long time.
そして行ったり来たりしている間にずっとその電気が長時間ついてるわけですね。
And I started thinking, what is he doing?
この書斎でお父さんこんな長い間何をしてるんだろう。
And so finally I went up and I looked and I couldn't see here but I looked over there and I finally I could see him.
そしてついにですねその隙間から覗いて、ここから見えないからちょっと下に行ったら見えるかなっていうふうにしていたらやっとお父さんの姿が見えたわけです。
And I saw what he was doing.
そしてお父さんがしていることが見えました。
He was praying.
祈ってたんですね。
He was on his knees.
ひざまずいて。
Yeah, he wasn't doing it for show.
別に見せびらかすためにしていたのではなく、
Because he didn't know I was watching.
なぜならお父さんは私が見ていることにも気づいてないわけですから。
But it changed my life.
そのひざまずいて祈るお父さんの姿を見たときに私の人生が変わりました。
This is what you do.
こういうふうにするんだ。
When everything is falling apart.
もうすべてバラバラ崩れていってしまいそうな、
When difficulties are coming.
こんなな状況の中で。
This is what you do.
こうしたらいいんだ。
Yeah. And so it was God's intention that we learn about how to live our life from looking at our parents.
そのように自分のお父さんお母さんを見てどうやって人生を生きたらいいか学ぶっていうことは神様が意図されたプランなんですね。
But as you know, most of us did not have that.
でももちろん本当に皆さん知っておられる通り、私たちのほとんどがそのような家庭で育ったのではないですよね。
Actually, for many of us, we learn bad things.
私たちの多くは成長するについて家族の中で悪いことを学んでしまったりもします。
Yeah. When you get angry, throw things. Some of us
learned. 怒ったら物を投げたらいいということを学ぶ人もいますよね。
Yeah. When things go bad, you kick your child out on the street and you lock the door and you leave.
なんか悪いことが起こったら子供を本当に家から蹴飛ばり出してそして叩き出してそして鍵をかけてしまえばいい。
Yeah, and we learn all kinds of things that God did not intend for us to learn.
というような神様が本来なら学んでほしくないと思っておられるようなことを私たちは子育てされる中で学んでしまうんですね。
And so when we believe in Jesus Christ as our Lord and Savior,
そこで私たちがイエス・キリストを私たちの人生の主であるというふうにそういうふうに決意して生きるとき、
we need to cooperate with God's reparenting plan.
神様の子育てをもう一回する再子育て計画に協力していかなければいけません。
And if we if we try to avoid this growth,
そしてその子育てをもう一度されるというその成長を私たちが拒むのであれば、
then we go through life damaged.
傷ついたまま間違った子育てのまま人生を進んでいかなければいけないんです。
Not fully being all that God intended.
そうすると神様がこうなってほしいなっていうその私たちになれないわけですね。なので私たちは本当に意識して選ばなければいけません。
I can still remember after my father died.
私はまだ覚えてるんですけれども、父親が亡くなった時に、
I was standing on the street by Minato no Mieruga-oka Koen in Yokohama.
横浜の父親の死後、横浜の港の見える丘公園に立ってたんですね。
The funeral is over.
お葬式も終わりました。
And I was standing there.
そこに立って、
And I looked up at the sky.
空を見上げて、
And I said in a loud voice,
大きな声でこう言いました。
I said, My father is gone.
私のお父さんは行ってしまいました。
Now all I have is my heavenly father.
今私に残されているのは天のお父さん。
よろしくお願いします。
あなたです。だからよろしくお願いします。Please take care of me.
Take care of me.
あなたが私の面倒を見てください。
And he did.
そして、そうしてくださったんです。
Yeah. And so if you have grown up with a very difficult background,
なので、もし皆さんが本当に困難な家族状況、家族背景の中で成長されたのであれば、
God wants to reparent you.
神様がもう一度皆さんを子育てしたいというふうに思っておられます。
And step one is to make God in heaven your most important person.
そのステップナンバーワン第一段階は天のお父さんを自分の人生の中で最も大切な方とする。
Yeah, make that relationship the most important.
その関係、天のお父さんとの関係を最も大事なものとすることです。
Father in heaven, I want to know you.
天の愛するお父さん、あなたのこともっと知りたいです。
I want your wisdom to flow through my life.
あなたの知恵がどうか私の人生を通して流れますように。
I want your peace to come into my life.
そしてあなたの平安がどうぞ私の人生に来ますように。
You be the most important person in my life.
あなたが私の人生で一番大切な人になってください。
And the next thing, which is very helpful,
そして二つ目、私たちを助けてくれるものは、
is that you have parent-type people in your life who know God, who can coach you.
神様をよく知っている方で、本当に自分の父親、母親のようになってくださる方に 自分のことをコーチしてもらう。
Who can give you advice about how to live this life?
つまりこの人生どうやって生きたらいいかっていうそのアドバイスをもらうということですね。
Yeah. We need coaches in this world.
そのようなアドバイスをくれるコーチのような方がこの人生で必要です。
People who will visibly show parenting to us.
本当に目に見える形で子育てのように私たちを育ってアドバイスをくれる方。
And so in my life, God sent different people that really helped me out.
私の人生でも本当に神様は多くの私を助けてくれる人をたくさん送ってくれました。
The carpenter who trained me, he was important.
私を訓練してくれた大工さん。
Yeah, Pastor Ralph Moore.
そしてラルフ・モア牧師ですね。
And others who just took me into their care.
その他にもたくさんたくさん本当に私をケアするそういうことをしてくださった方たくさんいました。
Showed me how to live this life.
そしてこの人生こういうふうに生きたらいいんだよってことを見せてくださった。
Because true wisdom is learning how to live this life.
本当の知恵というのはこの人生をどうやって生きていったらいいかということを学ぶことだからです。
Not just filling your head with a bunch of information.
そして本当の知恵というものは頭を知識でいっぱいにすることではないからです。
Yeah. Other relationships we need is we need brothers and sisters in Christ.
そして3つ目、私たちの助けになる関係というのはキリストにおいての私たちの兄弟姉妹。
People that we can just share with and we can cry together and
本当に共に分かち合って、そして共に泣くことができる人、
laugh together.
そして共に笑い合える人。
Yeah, we need relationships like that.
そのような関係が必要なんですね。
And then more than that, then again, also we need someone who is younger than us that we have to care for.
そしてそれと同じかもしくはそれ以上に私たちに必要なのは自分たちよりも若い人。
Yeah, someone who needs us.
私たちを必要とし、私たちの助けを必要としてくれる人ですね。
Someone that we can pray for.
私たちがその人のために祈れる、そのような人。
Yeah, and if we don't have that, we easily become selfish.
そのような方がいなければ、私たちは簡単に自己中心になってしまいます。
And we just think, what about me? What about me? What about me?
自己中心になって、私は私のことはどうなのっていうふうに思ってしまうんですね。
And so we need people that we are also caring for.
なので私たちには、私たち自身がケアをする、お世話する人というのが必要です。
Father in heaven.
天のお父さん。
Number two, coaches in our life who can parent us.
人生のコーチになって子育てをもう一度してくれる人。
Brothers and sisters in Christ.
イエス様を信じている兄弟姉妹。
That we can say anything and they still love us.
何でも言い合えて何でも言って笑い合い泣き合うことのできる人。
And then lastly, people that we are caring for, helping.
そして最後に私たちがお世話しそして祈ることのできる人。
And when we get through these relationships.We grow.
そのような関係を通して私たちは成長することができます。
You know, some people say, "Oh, I don't need anyone."
こういう人もいます。別に誰も必要じゃないよ。
Yeah. I just need the Bible.
私には聖書だけが必要です。
Yeah. This is a fantasy.
それはもう幻想ですね。
Yeah, because if you just say, "Oh, I love God, I love God," it becomes real when you have to take that love and show it to someone else.
神様を愛してます愛してますっていうその言うだけでは現実ではなくて愛というのはそれを他の誰かに表すときに現実のものとなるんですね。
Yeah. You know, look at the next section.
では次の箇所を読んでみましょう。
Yeah. These things we're talking about, they're connected. They're joined.
今お読みしているこの箇所はずっと続いてお互いに関連しているんですけれども。
Okay, let's read 1 verse 10 to 19. Proverbs 1 verse 10 to 19.
箴言の一章十節から十九節をお読みしたいと思います。箴言一章十節から十九節。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても、一緒に来い。我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下る者のように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とう。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで、網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。 利得を貪る者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。
You know, over the years, I listened to the problems of many different kinds of people.
何年も何年も多くの人の違う問題を聞いてきました。
And a lot of the time they say, you know, Rob, my life is a mess.
こういうふうに言う人が多いんですね。ああ、ロブさん、私の人生めちゃくちゃです。
Yeah, everything is falling apart.
もうすべてのものがもうボロボロです。
I'm in a terrible situation.
そしてひどい状況にいるんです。
And I began to ask, when did this begin?
いつそれが始まったんですかっていうふうに質問し始めます。
And I found a very common pattern.
それで、共通した似たようなパターンがあることに気づいたんですね。
It begins with low self-esteem.
それは低い自己価値から始まる。
I don't feel valuable.
あまり自分が大切なもののように思えなくて。
Yeah, I don't feel like my life is worth anything.
自分の人生も大したことないように思えて。
And this older boy tells me I should do that.
それで、年上のあの人がこういうふうにしたらいいよって言ってくれて。
And he told me I must do this.
これをしなきゃいけないよっていうふうに言うので。
And something in me tells me it's dangerous.
なんか心の中で、なんか危険だなと思ったんですけど。
But if I don't do what he says,
でも彼が言うことをしないと。
Then I'll have no friends.
友達がいなくなってしまうかもしれない。だからやった方がいいだろうな。と思ったので、あの人がやったことをそのまましました。
で、
自己価値が低いので、他の人がそばに寄ってきて、これしたらいいよ、あれしたらいいよ、っていうそのままを、自己価値が低いのでやってしまった。
I've listened to so many people.
本当にたくさんの人が。
And I never heard this one.
そういうふうに言うんです。そしてこういうふうに言う人はあまりいません。
Yeah, Rob,
ロブさん。
I'm a terrible guy.
私本当にひどい人間で。
Yeah. I make really bad plans.
この悪いプランを立てたんですよ。
And I plan them all by myself.
全部自分でこの悪いプランを立てて。
And then I go out and do them.
それでそのプランやってやるぞと思ってやりました。
I never met that person.
っていうような人には会ったことがないんです。
It was always they were pulled by someone else.
いつもいつも同じパターンで、いつも他の人に引きずられて。
They're always worried about what does everyone else think.
そういう人はいつもいつも他の人は自分のことをどう思ってるだろうって気にしてるので、
everyone's doing it, so if I don't do it, then they might not like me so.
あ、みんなやってるから私がやらないとみんな私のことを好きになってくれないかもしれないからだから。
Yeah, all the girls have boyfriends. I don't have a boyfriend, and this strange man says he'll be my boyfriend, so.I better say yes.
あ、もうみんな女の子には彼氏がいるのに私だけいなくて、そして あの変な人がなんか彼氏になってくれるっていうからだから。
Yeah. This is what happens.
そういうことが本当に起こるんです。
And so that's why we have this warning here.
だから、
Listen to the advice of your father.
聖書の子にこういう警告が書いてあるんですね。父の言うことに聞き従いなさい。
Yeah. Don't listen to the voices of those young people.
この若者たちの言うことを耳を傾けてはいけません。
If you do, you're going to be drug away into a terrible situation.
それをしてしまったら、もうひどい状況に引きずり込まれてしまいますよ。
Yeah. I've had in marriage counseling too. I've counseled people. I said, why did you get married?
結婚カウンセリングでもそういうことたくさん起こります。なぜ結婚したんですか？
And they said, I don't know. Yeah, you know, he said he loved me.
ああ、分からないけど、あの人が私のことを愛してるって言ってくれたから。
Yeah. And then I became pregnant.
それで妊娠してしまって。
And they said this is the only right thing to do.
それで結婚することだけが本当に唯一の正しいことだって聞いたから。
Yeah. And I said, well, do you really love him?
でも本当にその人のこと好きだったんですか？
I don't know.
ああ、わかりません。
It seemed like what I should do at the time.
ああ、でもその時は結婚すべきなように思ったから。
But now I'm miserable.
でも今ひどい状況で。
Yeah. And so we see again.If we want to change,
本当に分かるように私たちが本当に変わりたいと思うなら
If we want to quit doing foolish things,
愚かなことをするのをもうやめたいと思ったら
our heart has to change.
私たちの心がまず変わる必要があります。
We have to know that we know that we know that my papa in heaven loves me.
絶対絶対絶対絶対絶対天のパパが私を愛してくれてるって知ること。
Yeah.And because of that confidence, I can say no thank you to you.
そしてその天のパパが愛してくれてるっていう自信があるから確信があるからだからあなたの言葉に私はノーって言えます。
And this temptation over here, I don't need it because God has a good plan for my life.
この誘惑がここにあるけどでもこんな誘惑いらない。なぜなら天のパパがいい計画を私のために用意してくれてるから。
You know, I've also noticed an interesting thing too.
面白いことにまた気づいたんですけれども、
someone who has lots of confidence in who they are.
自分のありのままの自分に本当に自信を持っている人は、
yeah. And they believe God has a plan for my life. He loves me. They have that confidence.
神様は私を愛してくれているから絶対私の人生に良い計画があるって自信がある人は、
strange people don't even ask them to come to the dangerous party.
そういう人には変な人が危険なパーティーに来ませんかって誘うために近づきさえもすることができないんです。
The positiveness that they have
なぜならすごく肯定的なその雰囲気を持っているので
is almost like a protection.
まるでこのバリアーのように守りのように壁を築いていて、
yeah. And so the bad person sees him. They don't even ask. Oh, he'll say no anyways.
悪い人が企みを持ってその人をパッって見たときにあどうせ彼は来ないって言うだろうなと思って声をかけることさえもできない。
But the person who is in danger.
でも危険な状態にいる人は
Is the person with it? I don't know.
わかりません。
I hope I can make a friend.
あ、友達ができればいいな。
I don't have very much confidence.
あまり自信もないし。
Yeah. Without even speaking, they are advertising.
もう言葉を口にする前からそういうあの宣伝を自分からしてしまってるんですね。
And the advertisement is, please come use me.
その宣伝というのはどうか来て私を使ってください。
Yeah, so many in America there are bus stations. When young people run away, many times they go to a bus station.
そうですね。アメリカでは多くの若者があの逃げ出そうとするときに家出をしようとするときに多くの場合バス停に行くんですけども。
Yeah, and there are dangerous men there.
そこには危険な人が立っているわけですね。And
they can spot those young people with no confidence in their life.
それでその危険な人っていうのは若い人がやってきたときにあ、あいつは自信がないなっていうふうに見てわかるんです。
They can see the face.
顔を見てわかるわけです。
Yeah, and they immediately say, "Hey, are you hungry?"
ですぐに近寄ってきて、あ、yeah. お腹空いてる
？Anything I can do to help? You know?
なんか助けになること、助けられることあるかな？
Hey, you're pretty cute, you know.
あ、なんか可愛いね、yeah. っていうわけです。
And they just that's what they do.
それがその危険な人たちがすることなんですね。
And the reason I'm telling you this story,
なぜこんな話を皆さんしているかというと、
okay. How did you get where you are today?
今ある場所にどうやって皆さんはたどり着かれましたか。
Are you allowing other people to decide your life?
他の人に自分の人生の決断を任せたりしていますか。
Are you allowing other people to pull you this way and pull you that way?
他の人が皆さんのことをこっちに引きあっちに引きっていうことを許していますか。
If you were going to choose to be wise,
もし皆さんが知恵のあるものになりたいと思われる
なら
心が変わる必要があります、ね、
You have to make a primary goal. I am going to make my heavenly father my closest companion.
私のゴールは私の天のお父さんに本当に人生のゴールまでたどり着くその最も親しい共に行く友人となってもらうんだ。
I'm going to live in the confidence of his love.
そして天のお父さんの愛のうちに私は自信を持ちます。
I'm going to make decisions with his wisdom.
そして天のお父さんの知恵で私は決断をします。
Not what this person pressures me, not what that person pressures me.
あの人が私にプレッシャーをかけるから、あそこの人がプレッシャーをかけるからではなく。
But what my Father in heaven is showing me to do.
そうではなく、天のお父さんがこういうふうにしなさいって見せてくれているから。
And for the person who chooses that road,
その道を選ぶ人は、
blessing.
祝福がたくさんあります。
Peace.
平安があります。
Joy.
喜びがあります。
You will know what to do.
どうすればいいか分かっている。
God will show you what to do.
神様がこうすればいいよって必ず見せてくださる。
This is the road I want.
それが私の取りたい道です。
I'm working my way down that road. That's where I want to go.
その道を私は歩いていってるわけです。
How many of you want to choose that road today?
皆さんの中でその道を選びたい方いらっしゃいますか?
Okay. Many of you have your hand up. Okay.
多くの方の手が上がりましたね。じゃあ祈りたいと思います。
Heavenly Father, I come to you in Jesus' name.
天のお父さん、イエス様のお名前で今前に出ます。
Not just heavenly God, but heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の神様、神であるだけではなく神様、あなたは天の父であられますから、天のお父さん。
Lord, you saw the people that raised their hands here.
あなたは今ここにおられて、そして手を挙げられたこの手を見られましたね。
They want to make you the most important person in their life.
手を挙げられた方々は、天のお父さん、あなたに人生の中で最も大切な人になってほしい。
So I ask that you would pour your Holy Spirit upon them.
だからどうぞあなたの聖霊様を手を挙げた方々の上にどうぞ注いでください。
With your love, you will heal them from their past.
そしてあなたの愛で過去の傷を癒してください。
You will heal them from the hurtful things that their earthly parents did.
この方々の地上のお父さんお母さんがしたその心を傷つけるようなことからどうぞあなたが癒してください。
Give them a hunger to know you.
そしてあなたのことをもっと知りたいって思い与えてください。
Be a light to their path.
そして彼らの彼らにとっての彼らの暗い過去にとっての光となってください。
Lord, we are going to be studying this section on wisdom. Just open our eyes. Give us understanding.
私たちはこの知恵っていうことに関する箇所を学んでいますから、どうか私たちの心の目を開いてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様の名前でお祈りします。
Amen.
Amen.
Now, what I would like you to do.
皆さんにしていただきたいことは、
is go home and this week read chapter 1, read chapter 2.
お家に帰って今週この箴言の第1章と第2章をどうぞ読んでください。
Carefully.
注意深く。
Yeah. Ask God to open your eyes.
そして神様にどうぞ私の目を開いてくださいと。
Yeah. Don't just read it one time.
そういうふうに祈って一度だけ読むのではなく、
Make it your theme this week.
今週のテーマとして何度も何度も読む。
And I'll continue on next week, chapter 2.
そういうことをしてください。そして私は来週また2章を見ていきたいと思います。
Thank you.